今日の箇所はルカによる福音書の5章33節から39節までです。ルカによる福音書5章33節から39節。彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており、祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。また誰も新しいぶどう酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいぶどう酒は皮袋を張り裂き、ぶどう酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いぶどう酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。ここの箇所のですね、もうちょっと背景の方を見ますと、27節の方から始まるんですけども、この場面、これはですね、酒税所に座っているレビという人をイエス様が召し出したところから始まります。まあ、レビというのは要するにマタイのことなんですけども、酒税人マタイを召し出した場面からで、そして、マタイすなわちレビはそのイエス様から呼び出されて召し出されたことがとても嬉しかったんですね。それまで酒税人として人々から嫌われ、裏切る者扱いされながら生きていたんですが、しかしイエス様が自分に声をかけてくださり、私についてきなさいと召し出された。で、それとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエス様に付き従って、そして彼は自分の家にイエス様のために大盤振る舞いをしました。酒税人ですからお金持ちです。でそこで、レビは他の酒税人仲間、も、大勢この大盤振る舞いの食卓に招いて、でそれで、食事の振る舞いをしていたわけですね。結構な、ごちそう、また、結構な飲み物がそこにあったことでしょう。するとそこにですね、パレサイ人や、その派の律法学者たちがイエス様のところに来たんですね。このなぜかパリサイ派や律法学者、まあ、こういう酒税人の食卓からはほど遠い、まあ、言ってみれば、清い人たち、自らを清く保っている人たちがイエス様についていってですね、でそれでイエス様の弟子たちに向かってつぶやいているんです。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いをするのですか？イエス様は直接言わないでですね、弟子たちに、なんであなた方の先生は言うんですね。そこでイエス様は答えます。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。 このパリサイ派の人たちが、まあ、不思議があったのは、なんでイエスは罪人の仲間になるのか、罪人と一緒に食卓するのか、それは、立法においてはあまり望ましくないことじゃないかっていうんですが、でもイエス様はあいにくですね、そういう自分を丈夫だと、自分を正しいとしている人たちではなく、罪人を自分が癒されなくてはならない、癒しを必要としている、そういう人たちを招くためにイエス様が来られたのだと言います。でそこでですね、まあ、今日の今お読みした箇所に入るわけです。でさらにこのパリサイ派の人たちは言うんです。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています、ね、要するにこのパリサイ派の人たち、自分たちもまたヨハネの弟子たちも断食をしてるじゃないですか、なのになぜあなた方の弟子たちは断食をしないのですか。断食をしてですね、でそれで、自分たちは良いことを行っている、何か宗教的に熱心であるということを、まあ、彼らは断食をしていることによって断食する者の方がより正しい、より清い、まあ、そういう価値観のもとでですね、で何か、自分を苦行に追いやっている自分は、こんなに頑張ってるんだということを、まあ、要するに、まあ、アピールしているんですけれども、でなんであなたたちはそういう頑張らないのですかということですね。神の国の事柄は断食をするとか滝に身を打たせるとか、まあ、そういった苦行によっては、そういったことはによって清められるものではありません。いくらですね、皆さんが滝に身を打たせても、またなんか膝で、100キロぐらい歩く苦行をしてもですね、皆さん罪が清められると思ったら大間違いで、無駄です。皆さんの罪はそんなことでは清められません。ただこの宗教者たちは大真面目にですね、こういう自分が頑張ることによって、肉体の苦行を課すことによって、何か自分は高いものである、そんな酒税人よりも自分の方が、宗教的な高みにいる、霊的高みにいると、まあ、勘違いしてるんですけども、でそういう質問をするんですね。イエス様はそんな彼らに言います。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか。花婿といえば、ね、婚礼の席にいる、まあ、主人公のうちの一人ですね。花嫁と花婿が主人公です。その婚礼の席において、イエス様は自らは花婿である、要するに喜びの食卓である。私たちは今断食するような時期ではなく、むしろ花婿と一緒にいる、喜び楽しむべき時だというわけですね。何事にも時があります。断食する時もあります。しかし断食をやめて飲み食いして楽しむ時もあります。この時、これをですね、時を読めない人は、空気の読めない人、無粋な人です。喜び楽しむべき時、交わりをして一緒に食卓を囲んで一緒に、その交わりの喜びに預かるべき時と、また祈るべき時、断食をするべき時があるんですが、その時を間違えるとですね、途端になんか場の読めない人、無粋な人ということになってしまいます。このパリサイ派の人たちは本当に無粋なことをイエス様に言ったんです。イエス様と共にいること、これこそ私たちの喜びであり、また私たちがイエス様と共にいるのであれば、そんなもう肉体の苦行とかそういった頑張りから解かれてですね、ただイエスキリストを信じる信仰のうちに私たちは身を委ねて喜んでいればいいんです。でここでですね、イエス様は一つの例え話をします。36節からイエスはまた 一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。アメン。ね、なんだか、ね、そのまま読むと何当たり前のことを言ってるんだって思いますね。新しい着物と古い着物がある。で、誰もその新しい着物をですね、引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしないですね。私は結構物持ちがいい方でですね、私はまあコート10年ぐらい着てたやつがあったんですが、で、まあ河合さんが新しいコートを、まあ、新しいやつを、河合さんじゃなくて紙面からですねプレゼントしていただきました。でその新しいコートプレゼントしていただいた新しいコートですね、私が10年使い古したコートのこの裾の部分を、よしもうほころびてるから10年使ってほころびてきたからこの新しいコートの裾の部分を切り取って古いコートに継ぎしよう、そんなことしたら失礼ですね、詩編に対してプレゼントしてくれた人に失礼ですよね。誰もそんなことはしないわけですよ。なんでさ、わざわざこんなこと言うのか。意外とですね、霊的にこんな失礼なことをする人がいるから、だからイエス様わざわざこういうこと言うんですよ。新しい着物、古い着物、一体何なんでしょうね。創世記の方に、いつぞや主立で、あの、イチジクの葉っぱと、また、皮の衣のお話しましたね。創世記の3章の7節に、このアダムといえば、この二人が、取って食べてはならぬという、その善悪の判断の木を取って食べて目が開かれ、そして、彼らがしたことがあります。創世記3章7節。このようにして、二人の目は開かれ、それで彼らは、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは、イチジクの葉を綴り合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。この人、神から離れてですね、自分から自ら考え出す人が、まあ、先にしたのが、自分が裸だということに気づいて、そして、イチジクの葉っぱを綴り合わせて腰の覆いを作った。ね、衣を作ったんですね。まあ、人間由来の衣です。自分で考え出し、自分で編み出し、自分の恥ずかしい部分を覆うこの衣。これが人間由来の古い衣です。それに対してですね、神様が用意してくださった衣がこの3章21節にあります。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。革の衣、これはですね、人間由来のものではありません。神様由来のものです。人間の思い、人間の何かそういうテレンテクダでもなく、また恥ずかしい部分を覆いたいというその頑張りの結果では一切ない。ただ神様からですね、一方的に与えられた新しい衣です。そしてこの革の衣は、イチジクの葉っぱより断然物持ちがしますし、そして何より革ですから動物の血が流されているんですね。この革の衣はイエス・キリストを表していると、その主日の礼拝では、見ました。ガラティアの3章の26節、27節にこう書いてあります。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。アメン。 キリストをその身に来たんです。人間由来のもの、イチジクの葉っぱ、それは古い衣にあたり、そしてですね、人間が考え出した神様の由来のものでは一切ない。神様ではなく純粋、純人間性の人間由来のものがこの古い衣、イチジクの葉っぱですね。このイチジクの葉っぱというのは、自分、人間の、テレンテクダであったり、またこのイチジクの葉っぱは後のようにあってどんどん進化していてですね、やがて、なんか、ブランドものとなり、 DC ブランドとなり、なんかそういう、もっと高級感あふれるように見えていくんですが、まあ、そればかりでなく武器となったり兵器となったり城壁となったり、そうやって自分の恥ずかしいとこ、弱さを覆うものと発展していきます。これが人間由来のイチジクの葉っぱな、古い衣なんですが、人はですね、この古い衣に新しい神様が与えてくださったこの御言葉、キリストの贖い、それをですね、次剥ぎして身勝手に切り取ってですね、それを身勝手に自分のテレンテクダを補強するために用いるような、そんな愚かなことをするわけなんですよ。まあ、ついこの間、文鮮明という、まあ、なんでしたっけ、あの宗教、統一教会ですね、統一教会の、まあ、人と、まあ、大学時代ちょっと、まあまあ、語り合ったことあったんですけども、まあ、私はキリスト教で、で 彼らはですね、なんかキリスト教だけでなく、もうユダヤ教もイスラム教も仏教もいろんな良いところのがそれぞれ我々にはあるんだと言ってるんですね。でキリストはなんか、まあ、不完全だと。で世界中にいろんな宗教がある、その世界中の至る宗教に通じるのがこの統一教会だと、まあ、そういうことを言っていたんですけれども、まあ、継ぎはぎですね、まさしくこの聖書のいい部分を切り取っては次当てて、いいところ切り取っては次当ててという、まあ、そういうことをしている、まあ、非常に良い例なんですが、しかしキリスト教会の中にもですね、このように自分の古い着物に、古い自分の考え、自分で編み出した神学、それにこの御言葉のある部分を継ぎ足し、この部分を継ぎ足し、そういうことをする者がもういるわけです。自分中心にしてですね、なんか地獄があったらちょっと嫌だなと思って、でそれでなんか聖書のあの部分とこの部分突き出して、ほら地獄ないじゃんっていう、なんかそういうですねことを編み出したりとかするんですね。イエス様は皆さんに新しい着物、キリストの体、皆さんバプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです、ありますね。私は、もう10年来のコートは捨て去りました。そして新しいコートを着ました。
ありがとうございます。
接ぎ木するなんてとてもね、プレゼントしてくれた方に失礼ですね。そんな失礼なことをする人がですね、結構いるんですよ。皆さんそうあってはなりません。もはやキリストは自らの体を裂いてくださって、皆さんに救いの外套を、救いの衣を着させてくださいました。それを脱いだりしてですね、皆さんの編み出したあの神学、この神学、皆さん神学をですね継続させるために、この主イエス様が裂いてくださった新しい衣、これを切り裂いて継ぎはぎするなんて、そんな失礼なことはあってはならないんです。私たちが新しい衣が与えられたであるからには、これをただ着て古い衣は脱ぎ捨てて、捨て去って、そしてただ新しい衣を感謝しつつ受け取って着ればいいわけです。さて、もう一つ 新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしませんと御言葉があります。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいますとあります。昔はですね、水筒の代わりにですね、皮袋を用いていたんですね。で、皮でできております。で、新しい皮袋はですね、結構弾力があって、まあ、この聖書カバー、これは結構ハードなカバーで、ある加工すれば柔らかくはなるんですけども、で、柔らかく加工した新しい皮袋は、結構柔軟性があります。で、新しいブドウ酒というのは、発酵しますので、空気がどんどん湧いて出てくるんですね。キムチを皆さんよく見ている方は、新しいキムチはそのままなんか柔らかい袋に入れっぱなしにしておくと、発酵して空気がどんどん出て裂けて、で、飛行機とか車のトランクとかをキムチで怪我したりとか、まあ、そういうこともあるんですけども、そういうわけで新しい、ブドウ酒は新しい皮袋、弾力のある皮袋に入れなければ、古い皮袋に入れたら裂けてしまうんですね。弾力のないやつに入れれば、まあ、これも当時の世界としては、まあ、そんな当たり前の当然の話なんですけども、でも霊的にそういうことをする人がいるわけですね。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる、ね、新しいブドウ酒何なんでしょうね。まあ、39節の方を見ますと、誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません、古いものは良いというのですとあります。ブドウ酒というのは大体、まあ、古い方が価値があるものです。じゃあ一体この新しいブドウ酒、これは何でしょうか。ヨハネの福音書の2章を開きたいと思います。ヨハネの2章1節から。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の子だ。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アメン。おととしでしたかね、水はぶどう酒の祭り、その時によくこの箇所を読みました。で、その水はぶどう酒の祭りの前の段階、その前の半年間、ずっとそのための霊的整えをしてきましたね。皆さんはこの水がブドウ酒になったこのブドウ酒、これは何によって できたか。このブドウ酒はちなみに新しいですかね、古いですかね、もう何十年もののヴィンテージものなんでしょうかね。違いますね。イエス様が水を汲みなさいと言って、その水を汲んでできた真新しいブドウ酒です。そしてそのブドウ酒の味は、この宴会の世話役をうならせるほどの良いブドウ酒になっていたわけです。この新しいブドウ酒はどうやって作られたんでしょうね。それは働き人たちの信仰による水汲み、働き人たちの信仰による行いによって、この新しいブドウ酒は作られたんです。しかも超自然的です。人のそれまでの思い、それまでの人生経験、それは一切無価値に思えるほどの、そのような不思議な方法です。信仰によって、このように新しいブドウ酒は働き人たちの信仰の行いによって生み出されるんです。そしてその働き人たちの信仰の行いによって作られたブドウ酒は、水がめ80リットルから120リットルの水がめ、それに水が満たされて、それ120リットルぐらいのブドウ酒になったわけですね。もうその後、そのお家、この良いブドウ酒を、があるから安泰ですね。とにかくこのブドウ酒、これは信じる働き人たちの信仰によっての行動によって、水を一杯汲み、水を一杯汲み、そうやってある時期までイエス様がよしと言われた時に至るまで、その信仰の行いをした結果作られたものです。そしてそれは、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れられなくてはならない。新しい皮袋と古い皮袋、それは先ほどの創世記のあの箇所にも通じますね。古い衣はイチジクの葉っぱ、人間による頑張り、人間の知恵、人間の取り繕いによる産物でしたが、この新しい皮の衣、新しい皮袋ですね、それはただ神から与えられた新しい、その体を覆うもの、覆う服です。この新しい神様から着せられる革の衣、それは誠に神様から来るものです。私たちのこの体は、肉の体はやがて脱ぎ捨てられて、新しい体を身に着なくてはなりません。この、新しい革袋と古い革袋について、ローマの8章を開きたいと思います。ローマの8章の5節からはですね、結論から言いますと、新しい皮袋、それは御霊にあって歩む人、また古い皮袋は肉にあって歩むものです。そしてそれらは共に相反します。ローマの8章の5節からお読みします。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。アメン。私たちのこの肉の体はですね、御霊の思いを受け入れることはできません。古い皮袋に新しいブドウ酒を入れたら、 新しいブドウ酒が古い皮袋を裂いてしまうようなものです。肉にある人は御霊の思いを理解できないんです。あの水はブドウ酒にの祭り、その半年間整えを行いましたが、それはですね、世の人はその半年間をなんか無駄なことに思えるものです。あの水はブドウ酒にの準備も本当に世のものならぬ、なんかそういう導き方によって導かれましたね。11月23日という祝日にあのホールを借りるということ、それをたった1日ですね、結構6箇所ぐらい候補があったんでしたっけ、その候補をですね見て歩くというところから、もう結構いろんなとこ歩き回りましたが、たった1日でその場所が見つかり、その日がちょうど空いていて、でしかも段取りも全部その日で済んでしまった。このようにですね、世の人、まあ、世の中の企業家、まあ、私も世に出て仕事をしていたんですが、まあ、普通段取りするとなると1年以上前にもうあのちゃんと予定組んで、ちゃんと計画のシートを組んで担当決めて、で誰々は何日、まあ、そういう段取りをするのが普通なんですが、そうした世の方法ならぬ、ただ神様から与えられた方法によってそれは整えられました。新しいブドウ酒、それは新しい皮袋にこそふさわしい、御霊にあって歩む人にこそそれはふさわしいんです。新しいブドウ酒、それは働き人たちが信仰によって作り出されるもの、それは古い肉の人には到底受け入れがたいんです。古い人にその方法を適用させようとすると、古い人は引き裂かれるんです。嫌だ、そんなのやってられるか、逃げていくんです。新しいブドウ酒、それは新しい御霊のによって作り変えられた人にこそふさわしいものです。このパリサイ派の人たちには到底受け入れられない方法なわけです。今日、新しい着物と古い着物、そのことと新しい皮袋と古い皮袋、また新しいブドウ酒と古いブドウ酒のことを見ました。皆さんは新しい着物が与えられております。それを皆さん着ておりますか。皆さんはそれを生まれながらのですね、なんか自分の編み出した神学とか、なんかそういうものを補強するために、その新しく備えられた着物を引き裂いて切ったりして継ぎはぎしたりしてはなりません。また皆さんはキリストイエスにある働き人として信仰を持ってイエス様に言われたことをそのまま守り行うのであれば、新しいブドウ酒が作られます。そして皆さんはそれを新しい皮袋として、すなわち肉の人ではなく御霊の人として、皆さんはそれを受け入れて貯めて、そしてそれを人々に差し出すとき、世の人々は、ね、宴会の世話役、もうはっきり言って世に長けた人で、本当にずる賢いそういう人であっても、うならせるほどの良いものを皆さんは提供することができるようになるんです。どうか新しい御霊の人として歩み、そして世に対してキリストイエスを明かしし、御霊の人として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちのためにまず肉体を裂いて新しい衣を提供してくださったことを感謝いたします。私たちはそれをただ着るのみです。どうして自分の身勝手な解釈や神学を編み出したものを補強するためにそれを切り張りしたりできるでしょうか。そんな失礼なことあってはなりません。どうかあなたから与えられた御言葉、あなたから与えられた贖い、それはただ感謝して身に切るのみです。どうか余計な手を加えたりすることがありませんように、また 私たちはキリストイエスにあって新しくキリストを着た者として、働き人として、イエス様が水を汲みなさいと言われればただ汲み、今それを差し出しなさいと言われれば信仰を持って御言葉に従順服従し、それを差し出す。どうかそれによって新しいブドウ酒を作る私たちでありますように。古い皮袋のままではイエス様のその言葉は愚かに聞こえます。どうか私たち新しい皮袋であり続けますように、信仰によって歩み続け、そして肉による行いを捨て去る私たちでありますように。どうかそうして世に対してこのイエス様にあって作られた新しいブドウ酒を人々に提供し、世の人をもうならせる新しいブドウ酒の祭りをする私たちでありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。
アメン。